始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田陽さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。陽さん、おはようございます。
おはようございます。喉の調子が、
はい、
かんばしくないんですか？
そうなんですよ。今日ちょっと実は風邪が治ったばかりで。
あららら、大変ですね。
で、
何かしたんですか？
某カンファレンスに行って、夜な夜な夜更かしをして、調子に乗ってお酒を飲んだり、なんか適当に過ごしていた結果、風邪を引きまして。
なるほどなるほど。毎回病人を出すカンファレンスですか？
いやいやいや、カンファレンスは何も悪くないんですけどね。やはりね、フェスにしろ何にしろ人が集まるとね、みたいな感じなんですけど、風邪ひいて寝込んで、結構重めの風邪ひいて寝込んでた時に、なんか陽さんが昔、体調不良で動けない、仕事ができない日を、1年に3日、3営業日、
3日か4日
かな、
3日から
以内に収めるべきみたいにおっしゃってたのを思い出して。
収めるべきってか、自分、私の、KPI ですね。別に人に押し付けてるわけではないですよ、
決して。私なんか丸々3日ぐらい結構死んでたんで、ああ、これでもう使い切ってしまったと。思ったことがありました。
なるほど。
陽さんは元気そうで何よりです。
いえいえいえ、なんかオーラリングで、
ああ、
そのレディネスのタブで体温が出てくるじゃないですか。であれがやっぱ上がってると、
はい、
こう免疫がこう活発化してるっていうことだって書いてあるんで、それを信じてるんですけど、いつも。
うんうん。
なので、それを見て、それが上がり始めたら、たくさん寝るみたいなことをして、調整し、KPI を達成しようとしています。
すごい。めちゃめちゃちゃんとやってる。いや、見習いたいです。ちょうどですね、ちょうどじゃないか、別に関係ないか、関係ないお便りが来ているんですけど。
つなげようと思ったけど、
つなげようと思ったけど、つながんなかった。はい、リスクの取り方について教えてください。柴田さんはどのようなリスクであれば取ってもよくて、逆にどのようなリスクであれば取ってはいけないと考えていますか？ご自身の基準などあれば伺いたいです。
なるほど。つなげようと思ったらつなげられた感じは
あります。どうやってつなげたらよかったかな、これ。
わかんないけど。
なんかでも関係してそうな感じは。
トランジションね、大事ですね。
うん。
リスクの取り方、
はい、
これな、なんか孫さんの本とか読むと、ソフトバンクの孫さんの本とか読むと、なんか
あれ、
プラン A だけじゃなくて、プラン B もプラン C もプラン D もプラン F ぐらいまで俺のレベルになると考えてんだよ、みたいなことが書いてあって、まあそんなもんかっていうか、まあ、孫さんってほら、多分日本で一番リスク取ってるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
まあ、おそらく多分世界で一番取ってるかもしれないですね、場合によっては。
かっこいい。
はい、っていう孫さんが言ってるんで、
うん、
まあそれは正解かなっていう。
まあ孫さんが言うなら間違いない。まあでもね、この人はね、孫さんの本とかを読んだか読んでないか知らないけど、そう、読まずしてなのか、まあ陽さんに聞きたいというね。
これ難しいですよね。なんか結局のところ、なんかいつぞやもなんかスティーブ・ジョブスの話であったけど、なんか結局のところうまくいったら、
うん、
勝てば官軍理論、
うん、
の理論に勝てない感じがしてて、結局リスク取ってうまくいったら、取ってよかったね、あの時取るべきリスクだったねってなるし、うまくいかなかったら取るべきじゃなかったねってなって、
まあ結果論になっちゃいますね。
そう。でも、うん。でもそれだとなんかこの質問が成立しなくなっちゃうんで。
そうなんですよ。事前にある程度見越したい。
事前に、うん。事前に、じゃあどういうリスクだったらっていう話で。
うん。
で、逆に考えるとさ、成功したら、まあ何でも良くなっちゃうんで、失敗しても、まああのリスクは取るべきだったよねって思えるリスクは何か。
うん。
っていうふうに質問を読み替えると。
うん、うん、うん。
いいのかなってちょっと思ったんですけど、一瞬。
ああ、確かに、なるほど。
でもそれだとなんか、リスク取らなかっ 取ってればうまくいったのに、取らないがゆえに、まあ、うまくいかなくもなかったけど、つまり何も起きなかったっていう、
うんうん、
側面を見落としてしまうじゃないですか。
そっか。
失敗してもいいか、よか、失敗してもいいと思えるリスクを取りましょうって考えるのはいいけれども、それだと、本当はリスク取ってたらうまくいったはずだという、
うん、
まあ、ベンチャーキャピタル業界でいうところのエラーオブオミッションってやつですね。こう、 うまくいった会社が、
うんうん、
例えば、ウーバーに投資する機会あったのに、あるいは Airbnb に投資する機会あったのに、なんこんなは無理だよっつってパスしちゃったっていう損失、うんね、まあ、その概念上の損失をこれだと考慮できないので、
うん、
まあ、今のちょっとフレーミングは良くないですと、
うん、
これがまあ思考その1です。で、じゃあちょっと別の角度から考えると、まあ、どういうリスクが取っていいリスクですかと一般論的に言うのって結構実際はすごい難しいじゃないですか。例えばですけど、
まあね、
3ヶ月前だったら取るべきリスクだったけど、今となってはもはや手遅れで 取るべきじゃないみたいな場面って山ほどあるじゃないですか、
うん、そうですよね。
事業でそこってなんかもうもはやなんかその一般論ではなくすごく個別の断片的なシチュエーションの組み合わせになっちゃってるよね。そういうケースって3ヶ月前だったら取るべきだったけど今は取るべきじゃない、
そういうことも多々ありますもんね。
この例えば製品ローンチするときに当然そのね、その、
うん、
見切り発車するっていうのも当たり前だと思うんですけど、
うんうん、
このレベルで発車してもダメだけどここのぐらいまで作って発車すればそれは十分取るべきリスクみたいなのってもうすごい程度問題っていうか、もはやその一般論じゃないじゃないですか。
そうですよね。やってみないと分かんないしな。
そう。だからそれだと、その、この質問に答えられなくなっちゃうんで、
うん。
まあそれが疑似的に成立させられるとしたら、なんかその周りの人で、いや、これはやめた方がいいんじゃないですかって言ってくれるのすごい大事だなと思ったんですよね。
ああ。そっかそっか、人のね確かに意見はめちゃめちゃ助かりますよね。
例えばそういう人がいる、うん、なんか起業とかを起業しようと思っててこういう事業計画ですみたいな、
うんうん、
まあ立場からよくそういう話をされるんですけど、
うんうん、
いやこれ絶対うまくいかないでしょみたいな、
うん、
まあ山ほどあるわけじゃないです。そっちの方が多いじゃないですか。
まあそうですよね。
でやっぱそれを、まあ、ちょっと言うか言わないかはなんか結構その人との関係性とかにもよるんですけど、その直接的にやめた方がいいんじゃないっていうか、うん、なんか、まあ、まあちょっとねこういう人の意見も聞いてみたらみたいなぐらいで、
うん、
こうほったらかすのかっていうのは、まあ、その関係性とかによっちゃうと思うんですけど、まあ、でもやっぱそこで止めてくれる人みたいなのはすごい大事だなと思いましたと。
確かにそうですよね。それじゃないですかね。
で、一方で、
うん、
この思考実験には、
うん、
なんか次の、なんかよく言われる格言で、ちょっとちゃぶ台返しされるんですけど、うん、なんか例えばピーター・ティールとかが言うように、なんか、なんつうの、みんながそれはダメだ、そんなのうまくいくわけないっていうやつこそいいアイデアだみたいな話があるじゃないですか。
出たそうですよね。エアビー最初出資受けられなかったじゃん的な話ですね。出たそれですね。
そう。だからそう考えると、いや、いくら周りに、なんかそれ止めてくれる人を置いたとしても、止めるアイデアこそいいアイデアだ、みたいな話を持ち出されると、この思考実験も破綻するなと思って、ここで思考実験2が終わりましたと。
むず
なんでしょうね。思考実験3、なんかよく投資とか確率分布とかの世界で、
うんうん、
非対称なベッド賭け、
うんうん、
まあアシンメトリックな賭けっていう、こう物事の見方があると思うんですけど、つまりダウンサイドはそんなに大きくない。
うん、
まあ例えば負け、まあベンチャー投資なんか一番そういうのいい例ですけど、そのまあ、1000万円投資しますって言って、まあ、負けるとしても1000万円ですと、
うんうん、
でもし、それが、 わかんない。Google みたいになったら、それがその、わかんない。一兆円になりますみたいな。とって、すごくその、下、ダウンサイドとアップサイドがすごく非対称になってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
とか、もう少し身近な例で言うと、ストックオプションで、給料が200万円下がる代わりにストックオプションがもらえます。
うんうん。
でも、まあ、失うのは200万円で、もしうまくいけば、まあ、もしかしたら億万長者になれるかもしれないよね。っていうのって、まあ、すごく非対称な賭けになってるじゃないですか。
そうですね。
だから、そういうのだったら、まあ、基本的には取る。まあ、取りやすいっていうか。
うんうん、確かに。
そう。っていうメタファーは、なんか、いいかもしれないです。
うん。これだったらね、そんなに大損しなくて、うまくいけば超ハッピーみたいな、わかりやすいですよね。
そうですね。
うん。
これの落とし穴は、
うん。これも落とし穴、全部落とし穴があるよ。大変だ。
なんか、うん、まあ、これってオプション取引とかによくあるんですけど、その、
はい、
なんか、まあ、金融でさ、オプションとかって聞いたことあるじゃん。まあ、ストックオプションもそうですよね、オプション。
はい、
で、今、少額のお金を、まあ、保険みたいな感じで払っておくと、まあ、保険の反対みたいな感じで、保険はなんかすごく今、少額の掛け金を払っておくと、すごく損失が起きた時にカバーしてもらって、損失が限定されますよっていうやつの、アップサイド版みたいなのが、まあこれに多分当たると思うんですよね。今ちょっと、今100円、まあ宝くじとかですね、今100円買っとくと1億円当たるかもしれない。で、でもこれは宝くじの例えで分かるように、じゃ全部の宝くじ買ったら、お金は必ず半分になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
宝くじの確率って 0.5 だから。
うんうん。
確率って期待値だから、これだと結局、その、なんだろう。最終的には平均値を抜け出せないっていうか、大きく勝つことはできないっていうオチになっちゃうんで、まあ、いくら非対称ベッドを探してそれを投資しまくっても、なんか平均してみると、同じっていう、っていう落とし穴があるかもしれない。
なるほど。なんかあれですね。本当に、なんか、ヨウさんって改めて思いますけど、一個の、なんかテーマに対して、あらゆる角度から、なんか、考える能力が高すぎて、いや、なんか私思うんですけど、逆に、私はなんか結構勢いで、直感で、えいっていう時がよくあるんですけど、なんか、ヨウさんほど頭がいいと、逆に行動すんのむずくねって思っちゃうんですけど、でもめっちゃ行動してるじゃないですか。
いやいやいや、別に、そんなことないです。
椅子に座って目を閉じてずっと思考していたら、なんか全てが
何も生まれないじゃないですか
。もうなんか、けどめっちゃ、その結果というか、そうやってめちゃめちゃ考えて、これがいい面はこうだし、悪い面はこうとか、全てが脳内でわかるのにっていうか考えている上で、行動をとっているということは何らか陽さんの基準っていうのがあるんだと思うんですよね。
お、いい誘導ですね。
その陽さんのスタイルというのは一体何なんでしょうか。
ちょっと一回脱線してもいいですか。
もちろんもちろん。
だからそれまさになんかその社会人1年目ぐらいの時にすごい訓練されたポイントで、そのいや、なんか両論兵器みたいなのは価値がないからやめろと。スタンスを取ってこそなんぼだみたいな訓練を受けたんで、なんかその両論兵器みたいなことはしないようにしている。
スタンスを取ってなんぼみたいな訓練ってどういう訓練なんですか。意見を表明する。
なんか例えばまあなんかその、まあ、コンサル会社にいたんで、コンサルタントとかって、うん、そのやっぱそのお客さんとしてはどっちかを言ってほしいわけですよ。結局、
まあ、確かに
そのこのご質問者の方と同じようにリスクってどうやって取ったらいいと考えてますか、基準を教えてくださいって聞いてんだから、うんうん、今みたいななんかそのちょっと小賢しくこういう考え方もあるけどこれにはこういう矛盾もあるみたいなこと言ってもうっせえうっせえやってなるわけですよ。
なるほど。
どっちやねんと。はい、結論はみたいな、まあ、なのでそういうそれでもなお、いや50対50なんだけれども、とはいえ51対49でこっちですみたいなのを、
うんうん、
答えを出すことが本当に価値のあることですみたいな話ですね。なのでその別にその今はもはや意識してやってないですけど、先ほどの座って目を閉じていないのはなぜかという回答としてはおそらくそういうことになるかなと思います。
なるほどな。じゃあまあどっちかは 両方の観点が見えてしまうけれども、その上でどっちかを決めていると。
どっちかにかける必要はあると。
うんうんうんうん。
で、舞さんのご質問に戻る。じゃあお前はどうしたのねんっていうご質問に戻ると、非対称ベッドみたいなのに近いんですけど、それをうまく使ってこうよりわらしべ長者をしていくってことなんですかね。
わらしべ長者をしていく。
わらしべ長者ってほら、なんかこう
ちょっとずつね、ちょっとずつよく、うんうん、
なんていうの、そのちょっとずつこうよりその、まあ、イメージというか掛け金が増えていく感じじゃないですか。
そうですね。
だからなんだろう、小学校とか幼稚園とかのゲームでさ、そのなんかじゃんけんして勝ったらその人の後ろにつながるみたいなやつあるの分かりません？
ありましたね。
それで最終的には全部じゃんけん勝つとめちゃくちゃ総取りみたいな感じになるじゃないですか、最終的には誰か一人、
ね、そうですね、確かに。
そうだ、ああいうああいうのがいいんじゃないですか。ああいうリスクの取り方が賢い気がする。
じゃあ最初は小さいところから。
まあそれはその非対称性ベッド、あ、今のじゃんけんは全然非対称でも何でもないんですけど、
うんうん、
なんかその、そう、なんか連続して勝てば、さっきの胴元に勝てないんじゃないかっていう話はなくせるかなと思ってて、
うんうん、
だから、その、順番にリスクを上げていくってことなんですかね、要するに。
そっか、ようさんも、その意図的かどうかは置いといて、結構順番にリスクを上げてってるんですかね。
あ、と思いますね。はい、うん。思います。はい。
なんかこう覚えてる範囲だとね、まず最初学生時代に例えば起業してとかって別に何にもリスクないじゃないですか。
うん。
うん。で、その後、マッキンゼー入ってからもいきなり辞めちゃわずに事業を作ってみたいなところからやってたりとか、これもリスクな、
そう、まあそれ、いや、それすごいね、その、まあ自分の弱みでもあることは分かってるんですけど、
いやいやいや。
要するにもう少しリスク取ってもよかった。だかもしれないじゃないですか。これはさっきの一番目の勝てば官軍理論みたいなのに近いんですけど。
まあね、それは分かんないですよね、本当にね。
そう、分かんないじゃないですか。だから当然なんか そのこれのダウンサイドとしては、当然そのリスクをたくさん取って自分よりもっと早く上がっ、なんつうの、スゴロクで言うと前に進む人っていうのは当然出てくると思うんですよね、これやってると。それそれでも焦らないかみたいなところはなんかあるかもしんない。
確かに
地道っちゃ地道だと思うんですよ。その勝った分だけもう一回バイプッシュしますみたいな世界観じゃないですか。
まあね、
例えばカジノで例えると、
まあ、確かにいきなりね全部かけちゃうのとはまた違う話ですもんね。
そうでも、うん、いきなり1回目の勝負で全部ベットすれば、その全部親戚中の財産を質に入れてベットすればすごい大勝ちできるわけなんで、うまくいけば大勝ちできるわけなんで、そうするとそっちの人の方が、あ、すごいは、もうめっちゃもう上がってんじゃんみたいな感じになるじゃないですか。
なんてひどいな、それダメだったらどうするんだっていうね。まあ確かに、でもそうですよね。
でもさ、そういうでもさ、なんかそういうストーリー、
うん、
そういうアネクドート自体はすごいたくさんあるじゃないですか。
そうですね。う
ん、で、まあそれが、その背水の陣があったからこそ、なんかうまくいったんだ、みたいな説明の仕方もしようと思ったらできるじゃないですか。
できますね。
まあ実際その人はそういう気分だと思いますしね、実際やってる方は。
うんうん。
はい。で、それでうまくいかなかったら、なんか、やっぱアホだね、あの人みたいになるし、うまくいったら、なんかその、うん、それだけ焦燥感を背負ってたから、そのうまくいったんだっていう話になっちゃうんで、その思考実験その1にたどり着くわけなんですけど、
うんうんうん、
でもまあなんかそれは一定あるとは思うんですよ。だからその人には勝てないと思うんですよ、このやつだったら。だから1位になることが目的だったらこれは良くないと思うんですよ、戦略として。
ああ、なるほど。
ポーカーとかでもそうですけど、やっぱりどっかで頭最初抜けないとどんどん自利品になるんで、うんうん、早め早めに頭一つ抜けるみたいな戦略を取んなきゃいけないですよね。
うん。
じゃあその順位が重要なゲームだとしたら、として人生を捉えるんだったら、なんかその今の、なんかわらしべ長者戦略は結構遠回りというか、遅い可能性は当然あると思いますね、確率的に。
そっか、だからどこ、価値観次第ですよね、なんかその、何を目的にするのか。
そうですね、本当そうだと思いますね。
何を最も目指すのかとか。
うん、本当その価値観はすごい大事だと思います。
いやー、ちょっと改めて 自身を振り返ろうという気持ちに、いや、なんか私そこまで考えて、いや、生きてないなと思って。
いや、でもそれもまあ価値観ですから。その別にそのね、その小難しいこと言ってもしょうがないだろうと、何も変わるもんじゃないよねっていう。
いやー、でもね、この質問者さんがね、一体、でもまあなんかリスクを取んなきゃなっていう気持ちだったんですかね。
そうでしょうね。リスクを取りたいという潜在的な思いがあるんでしょうね。
うんうん。まあそういう人はね、たくさんいると思うので、これらを、これら、いろんな観点が出たので、自分の価値観に合うものを、よかったら参考にしてみていただけると幸いです。ありがとうございます。スタート FM では、あなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。